77.1 Rainbow FM。
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、今日は4月5日ということでね、ついにスタートしましたよ、新年度ね。4月になりましたよね。どうですかね皆さんね。まあ私の方はね、あれです、あの4月1日からね、もう正式にね、まあ農家バー内のお店の方にですね、こう新しい従業員が入りまして、で今までずっと一人でやってたんですけどね、もうこれからね、こう2人でやっていくという感じで、で、まあお店のね営業時間もまあ、夜だけだったんですけど、昼の2時からね、午後2時からやるようになりました。はい。でね、メニューもね、結構ね、充実してきてね、ね、煮込み料理とかね、あと、まあ、自家製のね、フォカッチャとかスイーツとかね、あとね、ワインも充実して、ね、ワインセラーもね、買ったんですよ。はい。で、導入したんですよ。はい。で、まあ、そんな感じでね、お店どんどん進化していくな、みたいな、まあ、そんな感じです。ね、なんか4月ってね、なんかいいですよね、こう、新しくね、もういろいろね、動き出すみたいな感じでね。まあ、もともと、まあ、自分商売的になんかこう、年度末とかね、新年度とかね、あんまり関係なかったんですけど、まあ、ね、まあ、今年はね、今年度は、まあ、新しい挑戦がね、あるなという感じがしますね。で、まあね、自分だけじゃなくて、こう、周りはね、まあ、結構新年度とかね、まあ、いろいろあるなという感じですね。まあ、家族の方とかね、ね、子供もね、こう、ね、保育園でこう、新しい、なんでしょう、学年っていうのかな、クラスっていうのかな、まあそんな感じになりますしね、まあ妻の方もね、職場のね体制が変わったとかね、なんかそういう話とかもね聞きますしね、でお客さんとかもね、新しい部署に移りましたとかね、今年は移らなかったとか、そんな話とかねすごい聞くのでね、まあやっぱねこの季節はね、なんかいろいろ新しいことがいろいろあるなという感じがします。今日のなやラジオもね、まあ自分のね近くであった出来事をねお話したいなと思うんですけど、まずはね、ちょっと時事ネタからね、言おうとお話したいと思います。はい、あのね、つい最近ね、つい先日、まあ、東京だけじゃないんですけど、なんか農家の人がトラクターでね、こうなんかデモ行進をしますって、まあ、そういう出来事があったみたいです。はい、まあ私もね、報道ベースでしか見てないんですけど、ね、なんか令和の百姓一揆とかね、まあそんな風にね、呼んだりとかね、トラクターデモとか呼んだりとかしてるみたいなんですけど、まあなんかね、まあそれがね、こう、いろんなとこでありましたって、なんか呼びかけとかもあってたみたいですね。トラクターでね、なんかデモをやりましょうって。はい。で、まあちなみにこれなんですけど、まあ、ね、国内であんまり報道されなかったんですけど、ヨーロッパの方でね、まあ、いろんな国でね、トラクター、農家の人とかがね、トラクターでデモしますとかね、あとね、まあ、堆肥とかね、まあ、そういうのをね、こう、なんでしょう、なんか、国の建物とかにね、こう、バーって巻きますとかね、まあ、そういうデモをやってたみたいです。なんか、ヨーロッパの方って結構そういうの、なんか、過激なのありますよね。はい。まあ、日本でもね、もうそんなにね、なんか、危害を加えるようなね、すごい迷惑をね、加える、与えるような、そういうのはね、なかったんですけどね。まあ、まあ、ないのでね、すごいいいなと思うんですけどね。ね、まあ、今回は、まあ、そんな感じで、ヨーロッパみたいな感じのトラクターデモが日本でもありました、みたいな、そんな感じのね、まあ、報道のされ方とかあったんですけれども、はい、ね、こう、皆さんね、こう、見て、ね、報道とか見た方いますでしょうか。はい。まあ、私のね、周りの人とかからね、なんか、ね、なんか農家の人がね、苦しんでるから、なんかね、大変な思いをしてるから、なんかデモが合ってるみたいだね、みたいな、そんな話をね、聞いたりもするんですよ。はい。で、なんですけどね、私のね、周りの農家はね、なんかそのデモをね、その通りだって言ってね、賛同してる人はね、多分いないと思います。はい。たまたまなのかという感じなんですけど、まあ、周りね、まあ、近所だけじゃなくてね、SNS とかで繋がってる農家とかもね、たくさんいるんですけど、どちらかというとね、なんかこう、冷ややかな意見ですね。はい。で、まあ、なんで冷ややかな意見かというと、ね、まあ、農業を守れというのにね、こう、農家の人はその通りだってこう、言うと思うじゃないですか。ね。なんですけど、どうしてね、それがね、あんまりね、 本職の農家からね賛同されにくいかっていうと、まあ今回のねもうそのトラクターデモっていうんですかね、はい、が、主張してる内容がねなんかこういまいちねこう ぼんやりしてるっていう感じなんですよね。なんかこう何をこう訴えかけているのかっていうのが分からなくてこうぼんやりしてるんで、なので報道ベースもね当然ねこうぼんやりしてしまうんですよ。はい。まあ、例えばね、こう、今ね、まあ、結構一番大変なのは酪農なんですよね。酪農。はい。で、酪農が大変で、まあ、まあ、資材とかのが高騰してるからっていうのもあるんですけど、で、逆にね、大変、今まで大変だったのが、やっと、なんでしょう、助かったってなってきてるのが、お米なんですよね。はい。なんですけど、で、まあ、もともとね、そのトラクターデモもね、ね、酪農の方からスタートしたのかもしれないんですけど、なんかね、こう皆さんのね、こう、注目が集まりやすいのはやっぱ米の方なんで、米の方にシフトしたのかもしれません。で、そうすると、お米農家が困ってるんじゃなくて、酪農じゃないみたいな感じでね。まあ、そんな感じで、困ってるところと、前困ってたけど、今困ってないところが、伝わり方で逆転しちゃってるっていう、そういうのがあると思います。はい。で、あとはね、所得保障って言ってね、個別所得保障っていうね、こう、前ね、ちょっと日本でもやったことがあるんですけど、まあ、農家のところに、直接ね、補助金で、所得を保障しましょうねっていう、なんかそういうのを、こう、が必要だみたいな感じでね、訴えてたんですけど、ね、これね、農家の人からね、農家の人喜ぶと思いますか？なんか、まあ思う人もいるかもしれないんですけど、これね、農家の人からね、あんまりね、喜ばれないんですよ。はい。なんで喜ばれないかというと、なんかこう、みんなにね、こう、一律でね、所得保障、まあ一律っていうか、まあ、面積とかに応じてとかね、なんでもそうなんですけど、所得保障すると、逆に不公平だよって思う農家が結構多いんですよ。で、例えばその農業のこう実態がね、こう、どれだけあるのかとかね、そういうのがわからないまま、はい、あなたは結構広い畑持ってますね。はい、じゃあ、毎年いくらみたいな感じでね、お金を払うと、ね、その畑がね、どれだけ稼働して、それでどれだけね、農業を支えているのか、ね、どれだけ富を生み出しているのかっていうね、価値を生み出しているのかとかね、まあそういうのでね、がわからないまま、お金が配分されるので、なんで、なんか実際は大してやってないのにお金をもらう人が、生まれてきたりとかして、それでなんかあれは失敗だったねっていう意見がまあ多いんですよね。はい。で、まあそれはまあそれはそれでいいとして、いやでもね、所得保障こういう風にやったら前みたいな失敗はなくてうまくいくんだよって言うんだったらね、こうまだね、本当かなって思いつつもね、こう話は聞きたいんですけど、なんかその失敗をなかったことのようにして、でなかったことのようにするか、もうすっかり忘れてしまって、そうだ所得保障がいいんじゃないかみたいな感じで言われてもね、それ前やったでしょ、その反省はどうすんのみたいな感じでね、やっぱ思われてしまうんですよ。はい。そういうのがね、今回のデモに農家の人がほとんど賛同してない理由だと思います。はい。で、じゃあ、でもね、たくさんの農家が集まったんじゃないのっていうふうにね、まあ、言う人もいるんですけれども、まあ、集まりはしました。集まりはしたんですけど、まあ、その集まった人たち農家かっていうと、なんか報道とかを見たりとかね、まあ実際にね、現地に行った人の話とか聞いてると、あんまりそういうのじゃなくて、なんかなんでしょう、まあ、世の中の不満とかね、まあそういうのをね、そのデモに合流してからこう、表明したいという人が、かなり大多数かどうかわからないですけど、かなり含まれてるみたいで、なんでこうもはやね、こう農業関係あるのみたいな感じになってしまいました。はい。で、まあそんな中にはまあ全然関係ないね、なんでしょう、こう財務省のなんか解体せよとかね、そういう人がもう入ったりとかね、あと全然関係ないね、医療に反対する人とかね、はい、反医療思想みたいな、ね、そういう人たちも入ったりとかしてるので、もうもはやね、もう最初の目的何だったのみたいな、そんな感じになっちゃって、そうなってしまうと、本職の農家の人は、なんかね、もう、賛同できないどころか、ちょっともうそんな風にね、変な発信するのやめてって言ってね、結構迷惑顔ってなってしまうと思います。まあそれはね、まあそうなってしまうよねっていうことですよね。はい。まあ実際で、まあ農家の人もね、まあそれはまあいろいろね、こう不満をね、こうブツブツ言いながらやってる人はね、いっぱいいますよ。はい。で、それをね、まあ、こう皆さん、こう、それぞれのね、意思表示をしてるんですけれども、まあ、デモをするならするでも、本当にいいと思います。はい。で、なんですけど、なんか、そうやってね、こう、最初の趣旨から変わっていったりとかね、あと、なんか、農業を看板に掲げてるけど、実際に、言ってるのは違うよ、みたいな、そうなってくると、本職の人は迷惑、なんていうような、まあ、そういう感じだと思います。 まあそんな感じでね、令和の百姓一揆ですかね、はなんかもうね、テレビとかでもね報道されてますけど、現場の農家の声を反映してるとは言えないと自分は思いますね。はい、まあ、そんな感じです。でちなみにね、現場の農家のね意見はねどんな風にね、反映されてるかっていうと、SNS のね X の方でね、ハッシュタグでね、令和の百姓一揆は農家の総意ではありませんっていうね、まあ、そういうタグでね、農家の人たちがね結構それぞれね声をね上げて発信してるので、まあ、それを辿ってみると、なんかなかなかリアルなね、話が見えてくるかなと思います。まあ実際ね、まあ農業の世界でね、これは不満だなとかね、これはなんか良くないなっていう問題は、まあ、ないわけではなくて、本当に普通にたくさんあるんですよ。普通にたくさんあるんですけど、それの解決はね、なんか、そうだ、政府がこれを保障すればいいんだとかね、なんかそういうね、すごくシンプルな解決策っていうのがなくて、答えがね、見つからないものがね、ほとんどだと思います。答えが見つかってたらやってますもんね。はい。答えが見つからないです。ちなみに私もね、なんかやっぱりね、こう農業の現場とね、お客さんとの前行ったり来たりする仕事してますけどね。まあ、そんな仕事してると、やっぱり、課題をね、たくさんね、こう、見せられますしね。まあ、それをね、こう、どうやって解決すればいいのかなっていうのはね、なかなかわかりません。ね、まあ、それはね、ラジオでもね、もう、少しずつね、お話していこうと思いますけどね。はい。なんとも言えないなっていうことが多いんですよね。はい。だからね、デモでね、こうしようって言ってね、みんなで一致団結してね、なんかこう、その主張ができるとかね、そういう感じのがね、ないんですよね。あればしてもいいと思います。あればね、あってそれがね、本当に有効的な手段なら、私もね、そのデモにね、参加するかもしれませんしね。しなくても、なんか、ね、応援するかもしれないですけど、でもね、なんか、なかなかないんですよね。なんか、煮え切らない発信ですいませんがね、なんか、結構それがリアルな話です。はい、まあそんな話はね、まあ農家バーナヤ的にはね、飲んで忘れようってわけじゃないんですけど、今日はねちょっとお酒をテーマにねお話しようと思うんですよ。はいね、今日のテーマはねワインです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはワインということでね、はい、お話したいと思います。まあ農業バラエティナヤラジオとか言ってますけどね、まあ、農業とワインってねすごくね、まあ密接なんですよね。こう日本ではそうでもないんですけど、なかったんですけど、昔はね、だってねワインがなかったですもんね。なかったんですけど、まあヨーロッパとかね、だけじゃなくてね、まあ中東とかでもね、ワインと農業は本当ね密接だったんですよ。まあワインと暮らしが密接だったって言ったらいいのかな。まあだからね、まあ本当ね、農業バラエティナヤラジオだったらワインのテーマに話した方が良かったんでしょうけど、多分今までワインのお話をすることはあっても、ワインをテーマにしたことはなかったんじゃないかなと思います。はい。まあ、なんで今回ワインのお話をしようかって思ったかっていうと、最近ね、農家バーナーやね、まあ、これからワインをね、いろいろ置いていきましょうって、美味しいワインがたくさんありますしね、って、まあ、そんな感じでね、まあ、お客さんからのね、ご要望もありましたし、あとね、新しい従業員ね、ワインの勉強してるっていうこともありますし、ね、どんどん増やしていこうよ、みたいな感じになって、今ね、まあ、私の中でワイン大注目なんですよ。で今までね、なんかね、もう安いワインをいつも飲んでいたんですよ。はいね、チリ産のワインですね。安くて美味しいですよね。はいね、安くて美味しくてね、すごいいいんですけど、なんかそればっかりだったんですよね。はい、でなんか、まあ他のやつもいろいろあるけど、なんか選び方とかもよくわからないしなと思ってたんですけど、新しい従業員のゆうこさんね、ワインのこと勉強してるので、こういうのどうですかって言ってね、こういろいろね、提案してきてくれて、でそれでね、こう、あ、これフランスのこれか、イタリアのこれかって飲んでるうちに、あ、なんか世界広いなってね、広がってきたんですよね。はい、だからね、お店でもね、まあね、扱いを広げていこうというふうに思ったんですけど、まあ、さっき言ったみたいにね、こうワインってね、農業やね、この暮らしと密接な関係ありますよっていうふうに言ったんですけど、ね、新しくワインを仕入れるね、ワインショップのね、ご主人と、まあ、そんな話をしてたんですよ。はい、この間ね、これから仕入れますのでよろしくお願いしますっていうような話をしたときに、ね、日本ではね、こうワインって嗜好品ですよね、みたいな感じで言われて、あ、まあそうですよねって、はい。なんかね、特別な時に飲むとかね、今日はなんか、こうみんなで集まったから飲むとかね、まあ、あとはなんか、ちょっとリラックスタイムに飲むとかね、まあそういう感じですよね。はい。ですけど、なんかね、ヨーロッパでは、貴重な飲み水ね、 水分として、大切だったんですよ、だから生活生きるためのね必需品だったんですよみたいな感じで言われて、あーなるほどなと思ったんですよね。はい、でなんでそう思ったかっていうと、まあ、ヨーロッパだけじゃなくて南米とかもそうだし中東もそうなんですけど、ワインの昔から作ってる感じのところね、私も結構回ったんですよね。はい、回ったんですけど、なんかねこう水があんまりないんですよね。はい、水があんまりなくて、で結構荒涼としたところでブドウがねこうひょろひょろって生えてて、ね、多分こうブドウがね地中のね水分を吸って、そして実の中に蓄えて、でそれがね、それをこう集めて絞って、でワインになるんですけど、はい、まあ、確かにねなんかなんか水分として必要っていうのはね、なんかねその光景をね思い出したらね分かります。はい、まあ、もちろんねワインだけをね飲み水にしてねガブガブ飲んでね生きてきたわけではないと思いますよ。はい、でも例えば料理に使うとかね、まあ、煮込み料理に使うとかいう時に ね、 ね日本だったらね井戸からね水をねジャバジャバとこうついできてね、そしてねこうねお鍋を満たしてグツグツ煮れるじゃないですかね。ああいうのがね そんな簡単にできないよというところとかね、やっぱワインを使うんでしょうね。はい、でワインを使って、そして使うだけじゃなくてそれも飲んでって言ってで、いう感じだったんだと思います。はい、でもねなんか印象的だったのがね、そのワインショップのご主人がね嗜好品ではなくて必需品みたいな感じで言ったのが、それがねなんか私にとってね印象的だったんですよ。はい、だって嗜好品っていう風に言った方がなんかほらね高い値段でのものもねこう売れそうじゃないですか。はい、高い値段のものも売れそうですし、でねそこからねたくさんのねストーリーも話せそうじゃないですか。なんですけどね必需品って、まあ、そんな風にね表現したんだなというのがね面白かったですね。はい、でまあワインのね、まあ、歴史みたいな、まあそんなお話なんですけど、ワインの歴史ね、まあちょっといろいろ見てみたら、なんか資料によってなんか本当にねなんかもういつからあったのかっていうのね、もう資料によっていろいろなんですけど、なんか調べてみると最古のワインっていうのがね、最古のワインっていうのがジョージアワインなんじゃないかというふうに言われてるんですよね。はい、でジョージアってそうそう昔ねグルジアって呼んでた国ですよね。はい、ロシアの隣ね、ロシアの隣のコーカサス地方ね、グルジアっていうふうに言ってたんですけど、まあそれね今はジョージアっていう呼び方に変わってるんですよ。はい、でまあそこの国で作ってたワインが、まあ、世界最古なんじゃないかって言われてて、それがね8000年以上の歴史があるんじゃないかみたいな感じで言われています。はい、8000年以上っていうとね、これ農業の歴史よりなカウントの仕方によっては長いことになるんですよね。はい、だからもうもしかしたらこうその辺に生えてるブドウからこう一生懸命こう実を取ってきてね、ワインにしてたのかもしれませんね。まあ、さっきね農業と密接な関係がありますっていうふうに言いましたけど、なんか農業よりもこう、ね、ワインをね飲む方がねこう早かった可能性があるのかもしれませんね、これもしかしたらね。はい、はい、でまあ、ワインの作り方ね、あとブドウの作り方ね、まあ、どっちがね難しいかっていうのでね、 もしかしたらねどっちの歴史が古いのかっていうのがね分かるのかもしれないんですけど、はい、まあ、ワインの作り方ね、これね、これ自分で作るのは免許を持たずに自分で作るのは絶対ダメですよっていう前提でなんですけど、まあこれはね読んだ話と人から聞いた話ですなんですけど、ワインブドウをね取ってくるじゃないですか。はい、でその取ってきたブドウからワインを作ることはものすごくシンプルで簡単らしいです。はいはい、やっちゃダメですよね。ライセンスを持ってない人がアルコールを作るのは酒税法で禁止されてますからね。はい、なのでなんかそういうもんなんだと思ってねもらえばいいと思うんですけど、ワイン積んできたねブドウをね潰して、でそれをねこうかぐちゃぐちゃとこう潰してね、こうなんでしょう、なんか液体みたいになりますよね。で皮も入ってますよね。でそれを放置しておくと、しばらくしたらワインに一応なります。はいね、ブドウのね皮とかについてるね酵母とかね、まあ、そういったものがねブドウの中に含まれてる糖分をパクパクパクパク食べて、そしてアルコールを発生させてワインには一応はなるんですよ。はい、美味しいかどうかは別です。はい、だから8000年前に飲んでたワインが 今のワインみたいに美味しかったわけでは決してないと思います。はい、多分ね。はい。まあ、それはそれで美味しいのかもしれないですけどね。はい。でもね、一応ね、まあそうらしいです。はい。まあでも、飲んでみたいですよね。8000年前に作られたワインね。まあどんな感じなんでしょうね。なんかね、まあビールとかもね、メソポタミアとかからね、こう作られてますけど、メソポタミア時代のね、なんか麦とかからね、作って、なんか素焼きの仮に入れて、なんかストローでこう、チューチュー飲んでる絵が、ね、なんか記録されてたりとかするみたいですけど、ワインもね、多分ね、なんか製法とかはね、なんかある程度までわかるんじゃないかなと思うんでね、はい、なんかね、こう復刻版みたいなね、あったら飲んでみたいですよね。はい、なんかビールとかね、まあ日本のメーカーさんとかね、こう当時の復刻版とか言ってね、まあ戦後とかわからないですけどね、すごい昔のやつを復刻版ってやってますけど、ワインのね、こう復刻版ね、もうめっちゃ歴史が古いですよ。ねえ。歴史古い、その8000年前のね、まあ、どんな感じなんだろうなーっていうね。はい。まあ、そういうのがね、もし売ってあったらね、誰かが作ってたら飲みたいなっていう感じはします。はい。で、このね、まあ、ジョージアのワインね。まあ、今はね、もちろんね、まあ、製法はね、全然違うんですけど、このジョージアのワインね、この前ね、このたまたまね、こう、家でね、まあ、農家バーナヤで、ね、常連のお客さんたちと、ワイン会みたいなのを開いたんですよ。お店貸し切りにしてからね。で、ワイン会って開いて、そして、こう、みんなでね、こう、ワインを飲んで、そして、まあ、料理を食べましょうっていうね、まあ、そういうのをやったんですけど、その時にね、選んだのがね、ジョージアワインだったんです。はい。ジョージアワインね。ジョージアの赤と白と、あと、オレンジをね、はい。選んで、で、皆さんでね、ね、飲みましたけど、美味しかったですよ。ね。ね、赤と白ね、本当に美味しかったですし、でね、あとね、オレンジがね、本当にね、大好評だったんですよ。はい。オレンジワイン、ね。ね、このね、オレンジワインってね、ね、あ、知らない人もね、多分いますよね。私も最近まで知らなかったんですよ。オレンジワインってね、なんか、ね、聞いてたんですけど、なんだろうって、飲んだことなかったんですよね。はい。で、この間のね、そのワイン会に、まあ、先立って、まあ、どんなワインにしようかなって言ってこう選んだりするときに初めて飲んだんですけど、それがね、美味しかったんですよ。はい。で、オレンジワインの発祥が、そのジョージアらしいんですよね。はい。で、素焼きのね、亀、ね、現地ではね、アンフォラっていうらしいんですけど、アンフォラを、に、こう、ブドウをね、房ごと入れて、そして、作ったのがそのルーツらしいです。はい。で、その作り方はね、一応ね、ジョージアでは今でも、まあ、そのやり方でオレンジワインを作ってるみたいなので、なのでさっき私が言ったね、8000年前のワインってどうなんでしょうねみたいなね、そんなお話しましたけどね。だけど、まあ、8000年前と同じかどうかはわからないですけど、結構昔からのやり方でオレンジワイン作られてるらしいです。はい。で、何でしょう、赤、白、ロゼに次ぐこう第4のワインと言われるのではないかみたいな感じでね、なんか、まあ、ワインの売り場のね、こうポップには書いて ありましたけど、まあ、でもまあそうなるかもしれないですね。はい。ね、なんか、ワインショップのね、ご主人もなんかオレンジワインね、推してました。はい、美味しいですよってね、言ってました。はい。で、まあ、それがね、まあ、ジョージアさんが多いっていうことなんですけど、で、別のね、ワインの専門家の方が言うには、ね、オレンジワインはね、もう、一本でね、コース料理ね、もう全部に合わせることができるよ、みたいな感じで言ってたので、それ万能すぎるじゃんって思ったんですよね。はい。ね、なんでしょう。ね、白のこうすっきり感とね、赤のね、もうしっかり感ね、がどちらもね、もう良さも備えているっていうね、まあそういうことでね、どちらにも合うんだよみたいな感じで言ってたんですけど、確かにね、こう最初に飲んだ時にね、そんな感じがしたんですよ。最初に飲んだ時そんな感じがして、これなんかこういいとこ取りなんじゃないみたいな感じで思ったんですけど、いやいや、でもそんなね、まさかね、そんな都合のいい話があるわけないよねって、ワインはこれには合うとか合わないとかね、専門家の人とかね、すごいね、こう言ってるじゃないですかね。なんでしょう、お肉料理にはこれとかね、なんでしょう、お肉の中でもね、なんか煮込み、スパイスを効かせた煮込み料理とかね、なんか鶏肉がなんとかとかね、すごい話して、 でね、ああそうなのかって、合わないってなんかすごい難しいんだなと思ってたので、でなんでもうオレンジワインってこれ万能じゃないって思っても、まあ、そんなわけないよなって思ったんですよね。そんなわけ、そんなにね簡単にいくわけないよって思ったんですけどね、その専門家の人がね、いやこれはねもう何オレンジワインはねこれ本当何でも合うんだよみたいなことを言ってたので、えそんなことあるんだってね、思ったことです。はい、なので、ね、赤か白かね迷ったらねオレンジワインにしたらいいんですよみたいな感じでねこう言われましたけどね、ね、なんか本当万能選手がねもうここに来てやってきたなみたいな感じでね、はい、お店でもこう置いていきたいなっていうふうに思ってるところです。はいはい、まあそんな感じでね、今日のテーマはね、ワインということでね、ワインについてね、お話をしてたんですけれども、本当はね、私ね、今までね、こう、巡った地域のね、ワインの話ね、したかったんですよ。ね、どんなところが巡ったかというと、まあ、ジョージアは行ったことないんですけど、ね、忘れられないのがね、ハンガリーのね、ワインなんですよ。ハンガリーのね、まあ私が行ったのはハンガリーのブダペストっていうところなんですけど、ブダペストで、ね、出会ったねハンガリーの都会ワインっていうんですよ。都会ワイン、都会っていうのはねハンガリーにある地名なんですね。都会地方っていう、ね、いうところがあって、そこのワインがね、その都会ワインがすごく美味しかったんですよね。なんか、日本で飲んだことないなんていうのね、まあそういうのでね、都会ワインすごく美味しかったね、ハンガリーのね、ね、お話がねしたかったんですよ。でそれとね、あとねカッパドキアっていうね、トルコのカッパドキアっていうところね、そこはね、地下のね、地下に大都市がね、こう古代大都市が作られてて、もう今は誰も住んでないんですけど、そこのねに中にね住んでた人たちがあのね美味しいワインを作ってたというのがあるんですよ。はい、で今はね、今もワイン作ってるんで、地下じゃないですけどね、ワイン作ってて、まあそれもね、もう美味しかったですし、はい、でそのね、そこ地下でねワインを作ってた人たちって、なんでそんな地下に大都市を作ってそこで住んでたのっていうね、まあそんなね、エピソードもあるんですよ。はい、もありますしね。あとはね、南米ね、南米のねボリビアとかね、あの辺りをね回った時にね、あのチリ産ワインとかね、まあ有名ですけど、まあボリビアでもね、あのワイン畑ね、あの結構見たんですよ。で、あ、こんなところでワイン作ってるよみたいなね、そういうのがあったんでね、まあそういうお話をしたいんですけど、ちょっとねもう時間がね来てしまったので、はい、可能であれば来週したいと思います。はい、来週のテーマワインになるかな。はいね、そういう感じでね、緊急の何かが入らなければそうしたいと思います。はい、なので、最後にねちょっとね質問をね、ご紹介したいと思います。はい、匿名質問サイトモンドに来た質問です。はい、オーガニックの方が安心安全という主張に消費者庁が動かないのはなぜでしょうかという質問です。はい、質問ありがとうございます。はいね、これよくナイラジオでも言ってます。オーガニック安心安全、それあんま関係ないよということなんですけど、消費者庁が動かないのはなぜでしょうか。はい、これはね、私の中ではそんなにね不思議なことではなくてね、もっとアウトなね表現がね多分いっぱいある あるからってわけじゃないですけど、あるので、なんかこのぐらいにはね動かないんじゃないかなと思います。はい、なぜならね、まあ街を歩けばね、なんか、まあ、これでね、免疫力アップとかね、癌にならないとかね、まあそういうようなね、へんてこりんな歌い文句がね、こう、溢れてるからね、オーガニック安心安全っていうぐらいだったらね、まあ、まだ可愛いもんっていうことなんじゃないかなと思います。私は言わないですけどね。はい、というわけです。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はね、ワインについてお話しましたけど、まだね、お話したいことがあるのでね、来週もお話したいと思います。はい、というわけでね、今日もありがとうございました。ご案内はノーカバーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.